きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。またお会いできました。また今日初めてお会いするリスナーの方々もいらっしゃいますね。このコーナー最初は微笑みポスト、いただいたメールやお便りのご紹介のコーナーです。いろいろなおはがきやメールありがとうございます。こちらは江戸川区の F さん、旧約聖書創世記のお話を CD でお聞きしたいのです。すみませんがプレゼント送ってくださいといただきました。これは母と子の聖書の世界の始まりの CD プレゼントの時にね、お手紙くださいました。なんとか締め切りまでに出したいと思いますと一生懸命書いてくださいました。こういう手書きの一生懸命なおはがきをいただくと、私たちスタッフも本当になんかこう嬉しいですね。最近少なくなってきましたね。さあもう一人の方、東北朝の言葉、聞いてくださるリスナーの方です。仙台にいらっしゃる S さんです。3冊セット、プレゼントのお申し込みなんですが、赤ちゃんをお母さん抱っこするというお話がありました。何歳になってもそういうところが人間にはあるような気がします。今子育て中のママはゆったりのんびりすること少ないのではないかと思います。例えば子供と夕日を見て綺麗とか、忙しいママは話していますか、ゆったりしたらどうでしょうかというようなお手紙ですね。ありがとうございます。最近はですね、ついママという言葉があるのを知りまして、もうびっくりしまして、一体何なのついママってっていうことですが、ツイッターで、つぶやきながら子育てをするママたちが大変増えているということですが、孤独の中で、でも夜中にですね、何度も来て赤ちゃんにおっぱいをあげなきゃいけない、そんなママたちが、こうつぶやきながら、電話でこう起こさずにですね、つぶやきながらお互いに支え合うという世界がどんどん広がっているようですね。ついままなんて上手なことを言うなと思いますが、あなたの周りにもどんな出来事が起こっているでしょうか。今度は、大変長いメールをいただきました。ポムリンさんです。ごめんなさい、ポムリンさんです。ありがとうございます。今日の聖書のお話は、細かな内容こそ違えど、旧約聖書全体を通して繰り返し出てくるエピソードの代表的なものだと思います。すなわち、忍耐強く憐れみに富んだお方である主と、その主の恩恵を豊かに受けながらも、時期に感謝の心を忘れ、少しでも辛い状況に陥るとすぐに不平不満を言い出すユダヤの民。というものです。旧約時代の人々はせっかくの神の行為を無にして怒りを買い、神から懲らしめを受け、またその後憐れみを受けて恵みをいただき、しばらくしてまた主を裏切りということを延々と繰り返しているような気がいたします。その昔初めて聖書を読んだ時には、古代イスラエルの民の愚かさにつくづく呆れたものでした。が同時にこれはそのまま人間の本質を表しているのだとすぐに気づかされました。遥かな昔から人間は何度も何度も道を踏み外し、神様を悲しませ、忍耐強く呼びかけてくださる神の御声も時には全然聞き入れもせずに、随分と好き勝手をしてきたように思います。それでも同じ人間同士ならば愛想を尽かして見捨てていって、でも不思議でないような状況においてさえ、私たちの神は私たち人間を決して見捨てるような真似はなさらない。人間では計り知ることのできないほどの私たちに対するこの神の深いご愛情を思うと、私はいつも、めまいにも似た感動を覚えるのです。聖書は割と淡々とした記述ですので、そこで繰り広げられたであろう人々のドラマを読み取るには、行間を読むという作業が必要になってきます。 この母と子の聖書のお話は、聖書本文からは決して外れることなしに、人間性を持たせたドラマチックな展開で進んでいくので、聞いていてとてもワクワクします。単なる聖書の朗読よりも、かえって聖書が頭に入ってくる感じです。新約、旧約、どちらのシリーズもまだ聞き始めたばかりですが、少しずつ揃えていきたいと思っています。ちょうど新約は2巻目までいただいたところでしたので、ナンバー3は全員プレゼントと知って大変嬉しく思いました。よろしくお願いします。といただきました。ポムリンさん、とっても本当に長いお便りいただきましたのは、月刊誌の福音の波にも、皆さんに読んでいただくために文字で、掲載いたしました。本当に感謝いたします。この旧約聖書のお話がお一人一人の心にこれからも伝わっていきますように頑張ります。どうぞこれからもプレゼント続けて申し込んでくださいね。たった一度の命の時間。今日はサウンズグレスさんの素敵なピアノ曲の中から恵みという曲とともにお送りします。今日の番組プログラムをご覧になっていらっしゃる方は、再開丸にと書いてあるので、あ、3月の最初の番組の続きだなっていうことをすぐに分かっていただけたのではないかと思います。そうです、イー君との再会のその続きです。イー君から実はメールをいただきました。証と改めて考えてみるとなかなか難しいものですということで書いてくださいました。最初の3月の最初の日の1日の番組をもう一回過去の放送データ聞けますので聞いていただくと、今日のつながりがよく分かっていただけるのですが、イー君が人生の途上で大きな病を与えられた試練の中にあって、このようにメールをお返事くださいました。僕自身の精神的な病により、神様を離れた生活がここ数年続いていたのですが、生死の境をさまようような肉体の病にかかって、ようやく神様のもとに戻ってこられました。離れていた神様は見捨てられていなかったのです。放蕩息子の例えや99匹の羊の話を思い出しながら、涙ながらに感謝の祈りを捧げました。もちろん病による試練はつらいものです。病気が再発した時には、医師から治療法はありませんと宣告され、絶望の淵に落とされたのですが、周りの人の尽力により新しい病院が見つかり、無事治療を行うことができました。神様はこの世を支配しておられ、そのなす御業は人間では思いもつかないものです。病気を与えられたこと、再発という絶望の淵に追いやられるようなことがあっても、決して神様は見放されなかった。とにかく感謝、感謝です。天のお父さん、いつも守り導いてくださりありがとうございます。このように書いてくださいました。病のために脳の手術をなさいましたから、このようにメールを打っていただくのも大変なことかと思いましたが、すぐにメールを打ってくださって本当にいい君ありがとうございます。この前にメールをいただいた中でも読んでいて、本当に苦しいのだなと思いました。手術の後に、麻酔をかけて手術をしますが、次の時間までには耐えるしかない、そこで本当にイエス・キリストの十字架の痛みを思われたということです。イエス様の痛みはこんなものではないはずだと思って耐えました。そう思ったからといって痛みが和らぐわけではないのですが、イエス様ってすごいなと思っていました。病気の恵みはたくさんあり、 神様のご計画の中にあったのだということが、振り返ってみるとよくわかりました。事実は小説よりいきなりと言いますが、本当に神様の御業以外では説明ができないタイミングで病気を用意されていた。びっくりです。だがそう思えるのは後になってからなのが残念です。弟子たちがイエス様と荒波の中の小舟に乗っていておろおろしていたように、僕も病気の渦中では不安でいっぱいでした。おろおろしないくらいの信仰を与えてくださいとお祈りしてはいるのですが、将来に対する不安は今でもたくさんあります。振り返ってみれば、あ、そういうことだったんだと思って感謝の祈りを捧げますが、その渦中ではそうは思えません。こんな風にメールでもいろいろいい君は書いてくださいました。私はとても耐えられないんじゃないかなってメールを見ながら思いました。あなたの人生の中にもいろいろなことがあるかもしれません。でも、イー君は本当に絶妙のタイミングでその時が与えられて、そこから本当にそれまで全くわからなかった神様のことに心の目が開いていったと証ししてくださいました。それでは今日はリスナーの方、もう一人の方の沈黙という詩をご紹介して、番組の最後にいたしましょう。青森市にいらっしゃる須藤明子さんの詩です。沈黙。宇宙は沈黙している。そして静かに想像している。悲しみに耐えながら、苦しみに耐えながら、深く呼吸し、ひそやかに闇の中で永遠を想像している。今日のほほえみトークは最初の3月の最初の番組の続きでした。これからもイー君といろいろな交流を続けながら祈り合っていきましょうね。さて、あなたからのメールやお便りもお待ちしています。また今週のプレゼントは番組 CD の3番目、聖書を開こう番組 CD 全員プレゼントです。ぜひ申し込んでください。またほほえみトークではほほえみバースデーカードのプレゼントも しますので、あなたのバースデー知らせてください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、ほほえみトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。あ、それからもう一つ、4月の9日土曜日、リスナーの集いがあります。お茶の水にぜひあなたもいらっしゃってくださいね。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。